カインがお送りする
何でもかんでも
여러분
안녕하세요
第23回11月3回目の放送となりました。お相手は高橋由紀と
キムケイタと
ソンニュジュンです。
はい、11月3回目、
はい、
今回はですね、うん、先週に引き続きまして12月4日に行われます公開放送ですね、
はい、
私たちの
いよいよ皆さんと あと、ね、1ヶ月切ることになりますかね。
そうですね、
はい、本当にたくさんの方来てほしいですね。
うん、ということで、
まあ、専門家によるとたくさんの人が来るらしいんですよ。
おー、よかったよかった。
ケイタさんのファンの皆さんがたくさん来るじゃないですか専門家によると
では概要についておさらいしておきましょう。12月4日の土曜日です。
土曜日だからみんな来るかもね。
そうですね、うん、時間もですね、うん、2時、午後2時から午後4時までと、まあ、うん、来やすい時間帯ではあるんじゃないかなと思います、うん、お昼を食べた後にちょっとここに寄っていただいて、
うん、
はい、楽しんでいただければなと思います。出演は私たち3人と友情出演ということで歌手のキフさんと尺八奏者の入江陽介さんが来てくださいます。
これさ、チケットは文化院でちゃんと申し込みしなきゃいけないんですよね。
そうです ね、
はい、いきなり来ても入らない可能性があるの で、
そうですね、フラッと
切ったらダメですね。
できればそうですね、
ちゃんと申し込みをちゃんとして、
はい、無料なので、うん、予約だけ、ね、してくだされば、
うん、はい、
もういろんな内容を用意してございますのでぜひいらっしゃってください。私たちがいつもラジオでお話ししているような韓国芸能トークの、ま、その裏話、ここでしか話せないことですね。私たちが皆さんの質問に答えるコーナーを作ろうかなと思っています。ね、ぜひぜひいろんな質問を、
質問は皆さんがね入るときにアンケートを書いてもらえばそこからね皆さんの質問と答え、はい、やりますので、
はい。そしてキフさんと入江陽介さんのスペシャルライブ、美しい歌声、そして尺八の音色が聞けるんじゃないかなと思います、うん、あとは韓国どういうことを知ってるかという、ま、クイズも用意してありますので、うん、この韓国文化院の何でもかんでもラジオの一から聞いて備えてほしいなと思います、うん、商品も用意してあるので、
はい、
ぜひぜひご参加ください。
はい、これすごいいいかもね、商品、
商品がありますからね、うん、
個人的にもちょっと商品を一つ持ってきます。
はい、韓国文化院からの商品と私たち個人で用意する、うん、まあ、スペシャルプレゼントみたいなものもね考えているので、はい、
そうですね、
そうですね、
はい、実行ねどんなものが用意されたか私も見たいね、
うん、
ケイタ君どんなものかな言わないでいいんだけど、
う
ん、言わないでいいんだけど、
ね、
なんか出演者としても年でもすごいなんか気になりますね。
そして、まあ、子供の頃の写真だったりいろいろな私たちの思い出の一枚ということで写真を用意しておきたいと思うので、まあ、そういうところも楽しんでいただけたらなと思います。もう初めてなのでかなりね私たちもあたふたもするしドキドキもするし、うん、でもワクワクもしてますからね。
そうですね、
ちょっと楽しみですよね、
はい、
はい、皆さんに早くお会いできるように楽しみに待っておりますので皆さんもぜひいらっしゃってください。
はい、
では最初のコーナーに参りましょう、はい、まずはじめは10月の韓国 K-POP ランキング。では第5位から順にご紹介していきます。第5位はユチョン、ジュンス、ジェジュンで見つかった。第4位はミスエでブリース。第3位はビーストで息。第2位は21でゴーアウェイ。第1位はシャイニーでハローとなりました。これはモバイル公式サイトコリストーリーによる10月までの韓国での CD の売り上げランキングです。今月はランキングがガラッと変わりまして5曲全部新曲ですね、はい、今日はその5曲全部について、まあ、お話ししていきたいと思うんですけれども、まずケイタ君、
はい、
今回のピックアップする歌手はどちらでしょう、は
い、やっぱり1位のシャイニーですね。
はい、
まあ、今日本でもとても人気が上がっていて、うんうん、本当にたくさんのファンの方が、待ち続けてるとは思いますが、はい、まあ、シャイニーといえば韓国の大手 SM エンターテインメントから2008年にデビューした、コンテンポラリーバンドと言われているんですが、このコンテンポラリーバンドっていう意味はですね、まあ、音楽やダンス、ファッションなど 全ての分野で同時代に通じるトレンドを提示してそれを導いて進んでいくっていう意味が込められているので、ただの歌手じゃなくてファッションとか、もうこれからまあ演技とかもしていくんじゃないですかね。万能エンターテインメントとして全て5人メンバーがダンスをボーカルはもちろん、特技とか見ますとね、英語や中国語がもう当たり前のように入ってるんですよね。ですからもう東南アジアとかもう世界を目指して最初からこう作ってるグループなので、いろんな特技があります。メンバー紹介しますと、チョン・ヒャン、1990年生まれの方ですね。
若いね、
はい、もっと若い方がいます。1991年生まれのミン・ホーさん、そして1993年生まれの
93年、
はい、テーミンさん。
93年、私日本に遊びに来たことあるんだけどその時生まれたんだ、
そして1989年生まれのオン・ニューさん、そして最後が1991年生まれのキーさんです。みんなラップやダンスやもうスポーツから語学からもう何でもこなせる、まあ、顔もね、可愛らしさもあったりかっこよさもあったり、すごいですよ。
まあ、韓国ってある意味さ、タレントの意味ってこういう意味なんだよね。いろんなことができるのはタレント、まあ、みんなが、ね、要求することもそういうことだよね、
本来そういう意味ですもんね、タレントっていうのは ね、シャイニーってこうちょっとシャイン、こう輝くっていう、こう感じですね、
はい、
意味も、
そこに EE をつけて、まあ、シャイニーと、まあ、伸ばすようなこういう発音になってますが、これは、まあ、光を、まあ、受ける人っていう意味なんですね。
輝くじゃなくて光を受ける人、
はい、
注目の的っていうことなんでしょうかね。そうですね。
私このシャイニーっていう言葉で擬音語のことをちょっと考えたときに、恥ずかしがりでシャイですねとか言わない、シャイニーはシャイですねと言ったらちょっと面白いかなと思ったら全然シャイじゃないし、ね、本当にかっこいいですね、シャイより。
孫さんの親父ギャグにかも通じずということ
ですね。いや本当に
シャイ英語ですね、
はい、そうですね、シャイニー先月もね、ルシファーっていうアルバムが出されまして、このランキングにもねランクインしましたからね。
そうですね。
今回のハローという曲は、このルシファーのリパッケージになるわけですね、新曲3曲を加えたリパッケージのアルバムの、リード曲がハローということになるわけですね、
はい。まあ、ルシファーっていう曲はちょっと電子音の音が強い、そういう、今トレンドのそういう曲だとしたら、今回のハローはどっちかっていうと R&B のポップス的な要素でハモったりとか、結構、まあ、テンポは速いんですけど、でもゆっくりと歌うようなそういう歌なので、まあ、聞きやすいっていうのもありますし、あと結構簡単なリズムがずっと繰り返したりしますから、メロディーも
ダンス可愛くなかった、
そうです
なんかちょっと普通のアイドルのダンスじゃない、今の韓国の有効のダンスなのでちょっと可愛かったよね。内容はどうなんですか。歌詞と内容とかもう可愛いかな、
はい、なんかこう恋をしていって、でもどうしたらいいかわからないみたいな、そういう感じの歌でしたね。
だから可愛いダンスだったんだね。
どうやってこう恋を始めるのかわからないから、僕に教えてよっていうようなそういう感じの歌詞でしたよ。
だからミュージックビデオとか PV を見ますと、その告白する前にどうすればいいんだろうみたいな、その笑顔とか、
そう、ね、
ちょっとシャイじゃないけどシャイのそういう表情というか、
はい、今までいろんなこう、ね、出会いも別れも恋もしてきたけど、今回の恋に関してはどうやったらもう成功するかわからないんだよっていう、っていうそういうなんかね、まあ、分かりますよね。
そう、あとダンスも優しくて、私たち3人もできそうなダンス、
そうですか。
いやなんかさ、初めて
びっくりしたな。
いや、あ、このダンスだったらできるかも、優しいダンスだったら。
そうだ、じゃあやってみてください。
もしかしたら12月
4日ごめんなさい、もうごめんね、ごめんね、ごめんね、
これ絶対カットしない、この部分、
ごめんね、
ダメダメダメ、ちょっと面白いですね。
ケイタさん、続きないですか、早く進めましょう、はい、
巻いたもう続きに行くんですか、
続きって続いてほしいです。
だからシャイニーのもしかしたら12月4日に見られるかもしれないですよ。
ハロー、
もしかしたらですね、はい、楽しみにしていてください、はい。ということで1位はこのハロー、シャイニーのハローだったんですけれども、はい、続いて2位は21の Go Away、 先月21 Can't Nobody が1位になりまして、
はい、
こう同じ歌手の別の曲、シャイニーもそうですけれども、この21も、そういうことになったわけですね、この曲は孫さん、Go Away、 今回ランキングしたの、はい、Go Away なんですけども、これはどんな曲でしょう。
はい、はい、その前に汗が出ました。
はい、
はい、ね、この曲はね、まあ別れたんですね、うん、別れたんですけど、やっぱり最近ねこういう韓国の歌多いのかな、まあ、女の人の、まあ、言葉的にちょっときつかったけど、まあ、でも別れても私はもう大丈夫っていう、
うん、
まあ、こういう曲って結構カラオケで歌いやすいのかな。だから思ったのこの曲ってさ、もちろんさダンスもうまくて、あとこうラップだよね、
うん、
なんで女性がここまでラップがうまくなってるのかな、うん、私最近すごいなんか最近ガールズグループのラップってこう結構本格的じゃない、うん、だからダンスもうまいし本格的なラップだし、まあ、あと最近若い人たちって結構ラップもうまいからカラオケでもラップ歌うとかっこいいとかなんかもあるし、うん、まあ、このぐらいラップだったらテンポがそんな速いテンポではなかったので、まあ、このぐらいラップだったらみんながちょっとできるようなラップかなって感じ、今の若いの人たちが。だからこの曲すごいみんなに愛されてるんじゃないかなって。あとなんか楽しい、この曲聴いた時に、うん、まあ、その楽しい、なんか別れた後だけどこれから頑張るぞって言っても楽しく、うん、なんか別れた友達がね、例えば恋人と別れたらこの曲聴かせたらいいかもしれない、うん、と思った。
結構強めの曲ですよね、うん、歌詞がね。
そう、強い、
かなり歌詞が、
うんうん、なので友達が別れをしたら、ね、友達にこう聞かせてあげたらすごいこう勇気つけられるかも、うん、ね、
まあ、男性目線としてはちょっと怖いかなっていう印象もあるんですけど、うん、以前は例えば別れたらまだ忘れられてないよとか、うん、まあ、さようならとかありがとうとか、うん、そういうバラード系が多かったんですけど、
最近はない、最近は、
まあ、行くなら行っちゃえみたいな、はい、
そうそうそう、まあ、この間さ、ご飯だけちゃんと食べてたよとかみたいな、うん、
もっと幸せな人生を送るから行っちゃえみたいな、うん、そういう歌詞
ね、そういう感じですよね。
そうそうそう、
ゴーアウェイもう、はい、執着しないで消えてあげるから、すごい歌詞だな
そうそうそう、
もうすがりつくと思ったでしょ、でももう疎ましいのよ、勘違いしないでね、
う
ん、みたいな、
そうそう
そう、そんなね強い女性な、
いや、振られたから落ち込まないで、
まあ、強いかもしれないけど、うん、でも歌詞としては相当強い感じですよね、うん、
まあ韓国強いから、
でもそう言ってる裏ではすごい悲しいのを感じられて、また男としてはキュンってくるポイントかな、ま
あ、あらららららららそうなんですか、強がりが、圭太くんの萌えポイントがだんだん分かってきましたね、面白いですね。もう一つ聞きたいことがあるんですけど、うん、はい、韓国で付き合う、まあ、男性女性付き合って長く付き合ってるねって言われるのってどのくらいの期間から言われるものなんですかね。
まあ、
それ別れる曲が、まあ、多いから、
まあ人それぞれ違うと思いますけど、うん、やっぱり1年以上で長い、
1年は普通、まあ、3年ぐらいになったら長いねとか、
あ、そうです
ね、もうそろそろ結婚じゃないのとか言われるんじゃない、まあ、3年ぐらい、ただ1年だったらまあ普通に当たり前の、ただ3ヶ月付き合ったことで付き合ってるっては言わないよね。
あ、まあ、
え、そうなんですか。
あ、まあ、始めたばっかりだよとか感じで、半年でも、まあ、始めたばっかりだよとか言うけど、うん、あ、まあ、でもこの間さ事務所にいろいろ聞いた時にね、日本 の、 今の若いのはやっぱり半年以上になると、あ、長いねとか普通に言うらしいよね、今の、まあ、私の周り聞いた話では。
だからそれは何歳ぐらいの、
20歳前後の、
20歳ぐらい、
まあ、みんなタレントだけどね、
うんうん、
でもそういう感じで周りも言ってるらしい。実はどうなんですか、長いねって言ったらどのぐらいだったら長い。
私 の、 高校の友達の話なんですが、今結婚は実際にしてまして、
リオン人、韓国、
韓国です、
あ、韓国、はいはい、
同級生の女の子と結婚したんですが、うん、1000日超えて、え、付き合って
1000日、
1000日、
はいはい、
超えて1000日パーティーもやって、その後結婚してるので
1000日だったら3年ね、
まあ、でも、まあ、そういうのぐらいです、
うん、いてないか、
うん、
2年ちょっと
そのぐらいで、あ、長いねっては印象あるんですが、半年ぐらいだったら長いねとは言わない
かな。半年は長いねってあんまり、ね、
言わないんですよね、
私のこの年齢
では
30歳前ぐらいだと半年じゃ長いねとは言わないかもしれないですね、
うん、あ、じゃあ私が聞いた二十歳前後は時代変わったかもしれないよ、今
いや、ちょっと今もう一時代、
そう、しかも今の高校生の皆さんと中学生の皆さんまだと変わってるかもしれない、
う
ん、
そうですね、
そう、だからもう今韓国も多分そうかもしれないしね、うん、今の若いの人たちが、
あと付き合うっていうその意味自体にも、まあ、違うんじゃないですか、我々が感じているその付き合うと、
あ、まあそうかもしれないですね、
友達関係でも付き合うってもしかしたら言ってるかもしれないし、
ちなみに孫さんが一番長かったのはどのくらいですか？
話が出ちゃった。なんか対応にないものを言って、あ、それで攻撃するんですね。びっくりした。
そんなことないですよ。
私が長く付き合ったのは7年です。
うわ、長っ。それは長い。
それは長いと思います、ね、
それは長い。
すごい。
だって1000日もどころじゃないですよね。2000日ですよね。
うん、そうですね。
7年です。でも長く感じなかったけどね。
まあ、だから7年間、う
ん、いや感じないです。感じない。7年付き合っても3年付き合っても同じく時間が戻っていく感じだから、そんな長いと思えなかったんですけど。
それは若い時ですか？
まあ、若い時ってもまあ20代後半
じゃあ逆に短かったのはどのくらいでした？
1年半。
でもそれでも1年半、
そうですね、
長いですよ。
長い方ですね。だから、うん、僕一番長くて2年ぐらいです。
私あの4人
意外と
一番長くて2年。
サクサクいく感じですね。
いやいや、そうじゃないんですけど。
あ、インターバルが長い。
長すぎる。長すぎんですが、うん、
でも付き合って2年ぐらい。
そうですよね。
一番短いのはどのくらいですか？
まあ、1ヶ月あったんですよ。1ヶ月か。高校生の時に。
あ、高校生ね。
でも 1ヶ月でデート1回しかしてないんですよ。付き合ったって言っていいのかどうかわかんないんですけど、
はい、それは友達でしょ。高校生は友達。
学校とかでこう
会ってた？そうですね、学校でも会っても、あの1年生の時だったので、やっぱ先輩の目があるじゃないですか。だからやっぱりちょっと隠れて。
同じ学校の人とか？
同じ学校だったんですよ。だからちょっとあ見てあーみたいな手振って、うん、こう別れて、で週末にこう遊びに行きたいじゃないですか、どっか、うんうんうん、でもいつもダメダメって言われて。
ダメダメって言われてたんです
か？言われてたんですよ。ダメ、家が厳しいから出られないとか。
え、その子は同級生だったんですか？
はい、はいはい、同級生。
うん、そうなんだ。
出られないって、
うちから出られない。
あ、
学校は
あなたが遅く呼んだからじゃないの？
いやいやいや、昼間ですよ。
昼間で呼んだらさ、ちゃんと出たのに、なんか夜10時でさ、出てこい出てこい。
いや、そう、高校1年生ってそんな夜中に。
そうですよね。
やらかいですね。
10時ってちょっと寝る時間ですか？
そう、もちろん10時。門限10時でしたもん。
そうですよね。
で、誰が？ケイタ君？門限10時？
ちょっと今ちょろっと言っちゃった感じがしました。そうなんだ、うん。韓国と日本で違うなと思います？
そんな変わらないような気はしますけどね。
まあ、付き合いってさ、みんなあの、まあ、友達の付き合いもあるし、恋人付き合いもあるけど、まあ、日本と韓国はそんな変わりはないと思うんですね、人の付き合いって、うん、ただ付き合いのやり方、うん、話し方とか、あと韓国ではこうやってエスコートするのに、日本ではこうやってエスコートしたら失礼とか、まあ、多分その違いはあると思いますね。
あと愛してるっていう言葉は日本ではあんまり使わない言葉なんですか？
そうですね、
男性が。
そうですね女性も男性もそんなに使わないと思いますよ。
韓国使う
よく使うんです
ね。韓国使う方は大変だよね。
あの恋人同士だったら調和兵じゃないんですよ、ね、
さらに。え、それ高校生でも使うんですか？
高校生の時は使ってないんですから、その時は。
恥ずかしいから使わないよね、
うん、やっぱり恥ずかしいと思う。
いや、どうなんだろうな、その時そこまで感じなかったのかな。
あ、愛してるとまだ言ってなかった。
すごい大好きだったけど、
そういう問題だったんだそういう問題だったんだ。
ちなみにそれはケイタ君から告白したんですか？
もちろんです。
お
もちろんです。
その時こう、うん、高校1年生ぐらいの時って付き合ってる子って多かったです、
は
い、クラスで。
ああ、少なかったですね。うちは男女共学だったんですが、うんうん、組は別々だったんですよ、男子と女子が。
あ、男子と女子のクラスが別だったんですか？
はいはい、別だったんですよ。90年代ぐらいはそういう学校多かったんですよね。
多いですよ。私も
共学でもクラス
が別、クラスが違う。女性クラスと男性クラス違う。
ちなみにどんなところが好きだったんですか？
どんなところ、うん、すごい真面目で、なんか清楚なところ、
う
ん
う
ん
う
ん、
でも同じクラスじゃないから、はい、あんまりこう出会う機会とかってないのかなと思うんですけど、
はいはい、だから例えば休みの時間とかお昼休みとか、うんうん、外で遊んだりするじゃないですか。そこでこう見て何回か見て、なんかいいなみたいな、
うん、まあ、一目惚れ二目惚れみたいな、
うん、でいろんな人にどういう性格なのとか聞いてみて、あ、いい子なんだ、はい、でその僕の同じクラスの隣に座っている友達が、はいはい、彼女がいたんですけど、その彼女が同じ組だったんですよ、うん、で二人は仲はあんまり良くなかったらしいんですが、実際はでもなんとかこう紹介をして連絡を取るようになって、もうすごい思い出ですね。秋ってでもこういう時期ですよね昔の思い出が浮かんできた。
私の高校時代付き合ってる人いなかったよ。でも1000人いたんだけど、各年ね、うん、付き合った組は私よく分かんないけど多分10組いないと思う。
ああ、
うん、女の人と握手しただけで定額だったから。そう、うちの時代はね。たら女の人
すごい、それ
一緒に歩いただけで先生からバレたら反省文書を書かなきゃいけない、 そし、まあ、しましょうみたいなね、二度としないみたいな、
真面目ないいエリート高校だったんじゃないですか、もしかしたら。
高校に違う、私の時代はその時代でしたよ。
ジェネレーションギャップなのか何なんですかね、
なんかわかんないけど
厳しかったんだ。
厳しい、なんでと喋ることだけでも時々よりが先生にバレたらどうする、時々なんで、こっちの人に言うじゃなくて先生に言ったら何て言えばいいみたいな。まあ、普通に喋ることはできるよ、学校の何かあった時にこう一緒に何かやらないとかって、そういうの でもその意外な話するときバレたら大変だから、告白するときは手紙でこう書いてカバンの中にこうフォンと入れたりとか、バス乗った時にちょっとあの話があるから過去終わって5時にトッポッキの店で会おうとか言って、
あ、トッポッキの店なの、
お金がないからトッポッキの店で会いましょうとか言ってよろしくって言って、名前だけ書いてこうカバンの中にこう、そしたらまあ来るかどうかがまだ時々ね。水
野さんやったことあるんですか？
ないです。私告白したことないんで、ないです。
ないんですか？うん、
ないです。今までないですよ。一度もない。
されるタイプなんですか？
されるので一度もないです。
私、まあ、自然にこう。
いや、私怖がりだと思います。
あ、振られるのが、
そう、振られるのが怖いから告白したこと
ない。じゃあ孫さんの恋の始まりはいつも女性からのアプローチということなんですかね。
あ、今まであの4人付き合ったけどそうでしたよ。
へー、
あのアプローチ、あの、いや40年で4人だって少ないってみんな言ってるけど、
でも、ま
あ、
でも長いですからね、一人一人は、
う
ん、
そうですね、うん、
だから、まあ、あのそういう人もいるんですよ。ケイタ君幸せだよ、私の時代です幸せだよ。
国の違いというよりもなんかジェネレーションギャップな感じが、ね、しましたけれども、うん、
英語出ちゃったよ、ジェネレーション、
ジェネレーションギャップ、
専門家によると、
専門家、はい、さあ続いてなんですけれども、うん、続いて3位のビースト、うん、息ですね、
はい、
こちらはどんな曲なんでしょうか。
私ね、ビーストってさ、初めて真剣に見たのね、はいはい、個人的に興味があったの、
うん、
まず歌唱力が抜群だったね、
うんうんうん、
私の判断では。でダンスがぴったりあって、この息、このダンスとすごいあのプロモーションビデオがすごい合ってて、このダンスがかっこいいね。このビースト今回リオンでデビューするけど、皆さんにすごい話題になるんじゃないかなっていう要素はしてるのね、
はい、なんかあの、うん、K-POP 界の野獣っていう題名で出てきてたんですよ、新聞とかにも、うん、日本の新聞で報じられていたので。
そう、ダンスの時の顔つき違うのね、
はい、かなりこうワイルドな感じですよね、うん、ちょっとアイドルっていうよりも本当ワイルドなかっこよさですね、うん、でもあの生まれはみんな1990年前後なので、まあ、年齢的にはかなり若いんですけれども、うん、ワイルド、うん、
あとダンスするときに今のアイドルグループのこう可愛いダンスが全く感じられない、うん、なんていうかな、こう踊っ子、
うん、
だやってることは30代中盤の魅力が感じられるようなアーティストなので、
男性が憧れる感じのアーティストかもしれない、
ね、だから私はずっともう何回も何回も聞いたもん、うん、かっこよくて。
そうなんです、韓国のまあ6人組の男性グループなんですけれども、うん、早くも日本デビューということで、うん、今月11月の終わり27日にはデビューの予定が決まっていて、うんね、東京のビッグサイトで1万人規模のライブを行うそうなんですよね、うん、いきなりですよ、
うん、すごいです
ね、これすごいことですよね、うん、で、あのこのライブに先立ちまして、プレミアムアルバムと DVD をセットにしたものを発売するんですよね、うん、ビーストジャパンプレミアムエディションというのを発売するそうなんですけれども、こちらもね、どんな風に人気が高まっていくのか見てみたいところですよね、
う
ん、
そうです。本当はね、アイドルグループだとステージにね立ってる時に3人は寂しいのね、
ん
3人、
うん、
で5人が一番こう見た目がいいんですよ、本当は。
あ、舞台に立った時に
で舞台に立った時に三角もトライアングルもできるので、うん、前から見ても2階から見てもこう、うん、あとテレビで見てもこう三角が前の人がリーダーがこうリーダーじゃないけど真ん中色が後ろに下がってもいても、うん、ダブルもできるし、すごいステージ の, こうあのみんなの目を離せないすごいいいイメージなんですよ、うん、でも6人組、まあ、何人組がいるんですけど、6人組だとちょっとこうステージに上げた時にちょっと難しいこう演出があるから、なんだけどすごいダンスがまとめていていいんですよね、うん、本当は7人とか5人が一番いいんですけどね、7人でも一番いいのは5人って言われてますけれども、このビスト、まあ、本当に楽しみです。
楽しみですよね、うん、
楽しみです。
もしかしたら今度のピックアップの歌手になるかもしれませんしね、
うん、はい、そうしたいですね、じゃあ、はい、
ぜひ詳しくお話しする日が来ればいいなと思います、はい、では続いてですが4位、ミスエのブリースですね、うん、こちらくん、
こちらくん ね、面白いです。今これね、すみません、あの演じじゃなくてそのまま言ってほしい。こちらくん、
こちらく
ん、ケイタさんですね。
間違えちゃった、
はい、いいですね。
続いて4位なんですけれども、ミスエでブリースなんですが、こちらはケイタくんに紹介していただきたいと思います。
はい、はい、じゃあこれはケイタくんが紹介します。
こちらくんじゃないですよ。
はい、まあ、ミスエといえばね、今年の夏韓国すごい話題になりましたよね。最初にデビューした曲の時は、うん、普通のポップスだったんですよね、うん、で、はい、今回はもうちょっとなんていうかな、ミスエの魅力をさらにこう皆さんにお見せしようということで、うんうん、レゲートンの音楽なんですよね。でも聞いてみると、もう本当になんかジャマイカとかそっちのレゲーじゃなくて、ポップスも入りレゲートなんですよね。すごい面白い、なんか明るくて、
ね、明るいよね。
可愛いですね、すごい。ダンスとか見てても本当お人形さんを見てるような感覚だったり。
いや、ケイタ君からお人形さんみたいな、これすごい褒め言葉。
そうですかね。
今までさ、歌手紹介してお人形さんみたいな紹介あった？
毎回いるんですけど。
いや、毎回なかった。高橋さんもありました、お人形さんみたいな紹介しました。
可愛いってことですよね。
すごい。え、タイプ
じゃないんですけど、じゃないんですが、
いや、お人形さんみたいなすごい褒め言葉、うん、私びっくりした。
あと、こうファンキールックっていうんですかね、すごいいろんな色が入った
ファンキールック、ファンキールック、
はい、ファンキーな色を使ったルックス、まあ、化粧とか髪の毛の色とかファッションとかね、まあ、そういう曲で、ステージパフォーマンスはこの前もそうだったんですが、うん、彼女たちは本当すごいですよ。どうやってこのダンスを踊りながらこの歌を歌えるのってびっくりするぐらい、すごい、また強いっていうか、激しいんですよね。
やっぱりダンス激しいとかね、こうマイクつけても息ができないのに、それをうまく歌えるのはすごい、こう、
確かにそうですね、
すごい体力とあれなんだよね、まあ、すごいと思う、本当に。美声の人気って本当に半端じゃないよね。
うん、そうですね。
このグループは本当に歌手だけするのかね、これからどうなんだろうね。私は普通にバラエティでもすごい人気がなると思うから、もうぜひこうテレビの万能タレントみたいにやってもいいかな気もしたのね。うん、すごい楽しみ。
そうですね、まあ、今後の活動の幅がどう広がっていくのかもまた楽しみですね。
この歌もなんかちょっとこう可愛らしいですね、歌詞がまた、
う
ん、
そうです。
こうなんか雰囲気としてはもっとこうワイルドな感じなのかなと思いきや、歌詞としてもあなたのせいで何度も私のこう胸がドキドキするよ、あなたを思うたび、あなたを見るたびにこう何度も体がこうドキドキしてっていう感じなんですよ。もう告白してみようかな、どうしようかなって。
でもこれ彼氏の出るような人の前でこの歌しないと思う、韓国は。こう友達の前で盛り上げるために、あの言うてて、こう彼氏の前にこういう歌っていくね、言ってもなんか笑っちゃいそうな気がするんだもん。だからもうみんなで盛り上げるために、こうリズム的にもそうだし、まあ、みんなけど女の子として友達とカラオケ行って歌いやすい、だからこう人気があるんだよね。
歌詞として本当に男性の前で歌っても全然いけそうじゃないですか。
けどリズムが
良くない、
リズムがちょっとなんていうかな、告白するリズムじゃないよね。
すごい明るい曲ですよね、この曲。
そう、
まあ、私の心の中に閉じ込められているこの愛をあげたいの、受け取ってよ。
いや、もらいたいんだけど笑っちゃいそう。それをさ歌ったら笑っちゃいそう。
でも盛り上がりそうですね。
盛り上がる、盛り上がるね。
さあ、続いて最後5位ですね、ユチョン・ジュンス・ジェジュンで見つかったですけれども、うん、これはドラマのランキングなどでもご紹介している、うん、ソン・ユン・グァン・スキャンダルの主題歌。
そうですね、
はい、
バラードの曲でユチョン・ジュンス・ジェジュンの味がこう出てるような、すごいいい歌詞ですし、ドラマにぴったりでしたね。
うん、
JYJ がこの間のソウルで、コル大学ですよね、うん、そこでコンサートを、ね、うん、やったんですけれども、はい、その模様もちょっと私も実際は行ってないんですけど見たんですけれども、3人元気で歌ってましたね、うん、ちょっと気になるのはジェジュンがちょっと痩せ気味で、ご飯ちゃんと食べてるのかな、ちょっと心配もあったんですけど、ユーちゃんは男らしく変わっていて、まあ、チュンスは相変わらずパワフルなステージを見せたんだけど、ユーちゃん、なんか私気になるのはチェジュンがすごい痩せ方がちょっと違うんだなと。3人が並んだ時にやっぱり比べるじゃないですか、前のドームでのチェジュン見た時のこう体つきと、ちょっとすごい痩せてるんじゃないかなってちょっと気になりましたね。ちゃんとご飯食べてよって感じだよね。、うん、
絞って、うん、こうあえてそういうね、体型にしてるんだったらいいですけどね。
そう、まあ、ファンの皆さんもすごい心配してると思いますよ、その痩せ方すると、うん、もっともっと体つきはいいんですけど、
これ、うん、歌を聞いてみたら、なんだろう、初めて聞くのにすぐこう 口ずさめるような感じのメロディーで、うん、サビとか歌ってしまいそうになった、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですか
1回しか聞いてないのにそういう感じで良かったですね、うん、なんか日本人としても覚えやすそうなバラードだったので、
そうですよね、
はい、
う
ん、かなり日本でも普通に歌えちゃうんじゃないかなっていう感じがしました。この3人、ユチョン・ジュンス・ジェジュンなんですけれども、うん、なんとアメリカの音楽週刊誌、有名なビルボードの雑誌のですね、表紙を飾ってるんですよね、うん、あの韓国のアーティストがこの本当に世界で有名なビルボードの表紙になったのはかなり異例だということなので、グローバルデビューアルバム、まあ、世界でのデビューアルバムですよね、ザ・ビギニングがこの世界市場で、まあ、好評を得てるんじゃないかというふうに、まあ、ニュースでも出ていました。ちょっとこう今までとは違った感じの3人が表情を見せてくれているので、うん、ぜひ見ていただきたいなと思います、うん、ちょっとねこう化粧を結構してたりして、はい、ぜひ見てほしいなと思います。さあ続いてはおしゃれ情報のコーナーなんですけれども、今回はですね K-POP5 曲新曲、うん、全部新曲ということだったのでちょっとお休みさせていただきます。来月はきっとね素敵な情報が
入りますよ、はい、
はい、と思いますので、はい、お楽しみにしていただきたいと思います続いてはゲータのハングル講座のコーナーです。今日教えてくれるのは何でしょうか。
はい、今日はですね、うん、数字、韓国数字のことを皆さんにちょっとお伝えしようかなと思うんですが、うん、まあ、よく耳にするのは、うん、ハナドゥルセとか、
あ、写真を撮るときに言いますね、
はいはい、あともう一個あるんですよね、うん、1、2、3、
そう、皆さん使い分けるのがすごい大変だと思う、うん、
大変だと思う、まあ、日本も 1、2、3と1つ、2つ、3つとかあると思う、
そうですね、
まあ、それと同じようで 1、2、3 っていうのはあの漢字の数字を韓国で音読みした漢字語なんですよね。
ほうほうほうほう、
1、2、3だからちょっと似てるじゃないですか、うんうん、こう発音が、
あ、そうですね、1、2、3、1、2、3、
イ・オル・サンで中国語で言うとこうなるじゃない、イ・オル・サン、
中国語入っちゃったよ、
うん、まあ、なんか似てるんですよ、あの漢字語っていうのは、
そう、漢字語だね、
なんとなく、うん、で、ハナドゥルセっていうのはあの固有語、韓国の固有語で、これは数える時のことなんですよね。で、1、2、3、1、2、3、これは数字のみですから、例えば1つ、2つ、3つみたいになんか数えるものを数える時は半ゲー、トゥーゲー、セーゲー、またちょっと形が変わってくるんですけどね、その次に何がつくかによって。でもただハナドゥセット、イリサム、この使いが違うのがあるよっていうことだけは今日お伝えしようかなと。まあ、ここからもっと深く入ると本当に難しくなっちゃうので、
そうですね。
はい、
そうですね、数字だけは、うん、教えるのには100まで教えるのは2時間ぐらいずっと教えても大変、う
ん、大変、
その理解させるのは大変ですけど、
例えば、うん、物の数を数える場合はハナドゥセンの方を使えばいい、
うん、
で、あとただ数字を言う場合は1、2、3、こっちの数字を言えばいい、でそれだけ覚えてくだされば、うん、いいかなと思います、
は
い、
あとあのよく使うことだと、うん、あの時間、
はい、
1時、2時、うん、3時と、はい、何分、30分、40分っていうのは、うん、まあ、ちょっと違うんですよね。
違うんです。それがこの使い分けがまたこうちょっと深い話なんですが、あの韓国の開化期っていう時期があるんですよね。文化が急にグワッて入ってきた時代があって、その時以前は固有語の数字を使うんですよ。
だから時計時間で、
はい、だから何時何時、時間単位は昔からあった言葉で、半時、2時、正時、こっちを使うんですが、分、うん、
はいはい、
と秒は開化期以降に入ってきた言葉なので、あの1、2、3、こっちを使うんですよ。
へえ、うん、すごいですね博学っぷりが
専門家を、
ね、専門家によるとまた言っちゃったよ
本当に専門家なんですか、
はい、あ、今これちょっと
ちなみにですね、はい、専門家によると中国語は、うん、1、2、3、4ですよ、
はい、
1、2、3、4ですよ、はい、中国語学科だったのでこれは専門家です。
びっくりしたぜ、
1、2、3、4、1、2、3、これが韓国語ですね。
そうです。
ただ1、2、3とか言うときはまださっき言ったようにあの実感とか言うときはあるけど、あのハナドゥセも結構使う道がいっぱいあるので、うん、まあ、皆さん食べ物行ったときに、
う
ん、
数えるときは全部ハナドゥセ、
ね、半盏、メッチュ半盏ジュセヨ、コーラ半盏ジュセヨ、コピー半盏ジュセヨでも使えるし、これをなんか後ろをくっつけてちょっと覚えた方がちょっと使いやすいかも、うん、
まあ、でもこれ間違っても数字ですから通じるので、うん、まあ、間違っても大丈夫ですよっ ってことを伝えたかったんですよ、
はい、
最後に、
はい、
そうですね、
花アドルセンね、
はい、はい、ということで今日は数字について教えてもらいました。以上、ケイタのハングル講座のコーナーでした。では最後に韓国文化院からのお知らせです。今日はですね、スペシャルなコンサートをご紹介したいと思います、うん、韓国文化院の四谷庁舎がオープン1周年ということで、その記念コンサートが行われます、6回目なんですけれども、今回は韓日クラシックの交流舞台スマイル君にという題名でお送りします。この番組にもゲストで来てくださったことがありますね、岡浩二郎さん。岡浩二郎さんはレイ・ミゼラブルやミス・サイゴンなどで抜群の歌唱力と華やかな容姿で存在感を示しています。もう日本のミュージカル界を代表する俳優さんですね。この岡さんと韓国出身で、去年昭和音楽大学と BAP との三学共同プロジェクトでデビューして、美しいソプラノボイスで人々を癒し続ける歌姫ジソンさん、そして美しい日本語を奏でるクラシカルクロスオーバーのソリストグループエスコルタのメンバーとして絶大な人気を誇るクラシックシンガー吉武大さん、この3人が交流舞台クラシックでこう交流するということなんですよね。他では多分聞けない、もう見事な、
いやもうすごいですよ、
感じの舞台になると思いますので、
皆さん本当に本当に文化ホールで行ったらすごい高いと思います。まず金額が、はい、それが今回は
無料ですね。
韓国文化で無料です、これポイント、
無料でご招待ということになります、うん、詳しくは文化院のホームページに載っているんですけれども、うん、日付は12月の17日金曜日です。12月17日金曜日、夜の7時開演です。場所は韓国文化院のハンマダンホールで行われます。この韓国文化院四谷庁舎オープン1周年記念コンサートパート6スマイル君には12月17日金曜日に行われます。詳しくは韓国文化院のホームページご覧ください。
これね、1回だけちょっとポイント話したいんですけれども、クリスマス近いので皆さんとこう歌えるクリスマスの綺麗な歌が流れると思うんで、皆さん期待してくださいね、
う
ん、
はい、文化院のホームページご覧くださいね、はい、さあということでエンディングの時間となりました。今週は10月の韓国 K-POP ランキング、ケイタ君のハングル講座では、
今日は数字でしたね、
数字
ドゥルセ、
はい、
リーさん
をお伝えしてまいりました。来週は韓国の最新映画ランキング、そして2人の韓国おすすめ旅行のコーナーもありますからね。もちろんケイタのハングル講座もあります。さて番組では皆さんからのメールをお待ちしています。ケイタ君に教えてほしい韓国語やピックアップしてほしい俳優や歌手、またこんな特集をしてほしいなど、皆さんからのご意見ご感想お待ちしています。メールは韓国文化院のホームページから送ることができます。お気軽にお送りください。ということで来週もお楽しみに。それでは皆さん、
안녕히계세요。속에남겨진그리움에나울고있지만혼내사랑기다립니다죽을만큼보고싶은네생각때문에이젠추억으로남아있니내사랑은잊지못했어 견딜 수 없어 널 사랑해 한마디 못하고
흐르네.